お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌2章16節から17節と3章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書雅歌2章の学びをしていますが、次の素晴らしい言葉は敬虚、つまりキリストがもう一度教会のために来られることを象徴している花婿の帰還の歌の後にすぐに続きます。雅歌2章の16節、私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。雅歌は主イエス・キリストと信者との間の最高の霊的な状態を表現しています。聖書にはこの短い書ほどによくこの関係を描写している書は他にはありません。そしてここにある記述以上に高い水準もないのです。私の愛する方は私のもの、私はあの方のものとありますが、主イエスが簡単な言葉で表された次の記述は、すべての神学的な真理の中でも最も深遠なものです。ヨハネ14章の20節。あなた方が私におり、私があなた方におる。花嫁は言います。私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの。主イエスは実際にはこの地上で私が十字架で死んだ時にあなたの代わりとなった。私はあなたのうちにいる。今あなたがこの地上の世の中で私の命を人々に示さなければならない。もちろんこれは聖霊の力によらなければ私たちにはできません。でも私たちは主にあって天のところにいるのです。天のところに座して、愛されている方にあって受け入れられ、主に継ぎ合わされ、キリストと共によみがえったのです。コロサイ人への手紙3章の一節にはこのように書かれています。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。もしあなたが神様の子供であるのなら、主にあなたを愛していますとお話してはいかがでしょうか。あなたも私もこの世の財産を大して持っていないかもしれません。でも私たちは主にあって神様の偉大な富に富んでいるのです。しかし私たちは人間を誇ることはしません。あくまでもキリストにあって誇ります。第一コリント人への手紙3章の21節から23節にはこのように書かれています。ですから誰でも人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。私たちはキリストのものです。主は私たちのものです。主は私たちの救い主です。私たちの羊飼いです。私たちは主に近づき、素晴らしい霊的な祝福を自分のものにすべきです。あなたが、私の愛する方は私のもの、私はあの方のものということができるとき、私たちは霊的により高いレベルの生活をしているのです。またここには、 あの方は百合の花の間で群れを飼っていますとありますが、これは再び主が主筵の席で寄りかかっておられる花を散らした長い椅子のことを指しています。満足と交わりと喜びと素晴らしいすべてのものを語っているのです。この世はこれらのものを探しています。この世はただ楽しいだけの時を求めています。この世は贅沢に暮らすことだけを願っているのです。しかし救われた私たちはキリストのテーブルにつき、主にあって喜ぶことで、私たちも楽しい時を持ち、贅沢に暮らすべきなのです。これは非常に霊的に高いレベルのことを述べているのです。ですから私たちは花嫁がしたように、次のように叫び求めなければなりません。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。私たちは走ることができません。私たちがイエス様を見るだけではなく、自分たちの人生の中で主の力を自分のものとするまでは、私たちは目の前に置かれた競争を走ることはできないのです。雅歌2章の17節。私の愛する方よ、そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、あなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。私たちはあの朝の目近としてのキリストの姿に戻っていきます。あの明るい朝に、主が勝利のうちに山のてっぺんに立っておられる姿を見たことを思い出してください。夜の間ずっと狩人たちが主の命を狙っていました。そして獰猛な犬たちが主に飛びかかったのです。しかし主は死の扉をくぐって降りて行かれました。そして蘇りのドアをくぐって再びそこから出て来られたのです。その光に照らしてみると、私たちは今は暗い世に生きていますが、しかしやがて来る夜明けを待ち望むことができます。ですから私たちはこの世にあって、キリストにあって与えられている贖いと主のしてくださったことに安らぎ、そこに深い慰めを得ることができるのです。そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までとありますが、この世にある限り私たちには試練や困難がありますが、その中にあっても私たちは主の完全な贖いの中に確かな安息と平安を持つことができるのです。さて、雅歌3章の学びに入りますが、3章から新しい区分が始まります。この書の初めの方で、私たちはエフライムの丘陵地帯におり、そこで小作人である娘とその家族を見てきました。しかし今、ソロモンは彼女の心を射止め、エルサレムに連れてきました。雅歌3章の1節から2節。私は夜、床についても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さあ、起きて町を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さて、場面は王が彼女を連れてきたエルサレムの宮廷に変わります。彼女は一人でそこに残されています。王はおそらく仕事でどこかに出張しているのだと思います。ここに記録されているのは、二人が離れていることの苦しみを反映する夢です。その夢の中で彼女はついに町の中に彼を探しに出て行きます。私は夜、床についても、私の愛している人を探していましたと書かれています。ここには、キリストと私たちの関係に対する驚くべき霊的な適用があります。明日は大事な日だという時、私たちは前の晩によく眠らなければならないと思います。もしも私たちがキリストとの交わりの時間よりも眠りを優先するなら、 確かにあなたは十分な睡眠時間を確保することはできるかもしれませんが、あなたは確実に休息よりもはるかに大切な救い主との大切な交わりを失ったことになります。さあ起きて街を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探して来ようとありますが、ベッドから起きて街を回って探そうというのは、主を求める彼女の決心のほどを示しています。私が探してもあの方は見当たりませんでした。これは彼女の正直な告白です。とても多くの人たちがキリストを見つけることができません。なぜなら彼らは一度も主を真剣に探し求めたことがないからです。あの方は見当たりませんでしたとありますが、でも主イエスは心から主を求める者は主を見つけると約束されました。雅歌三章の三節。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。夜回りたちは彼女が愛している人の方に行かれるように手助けをしてくれたようです。少なくとも彼らのいたところからそれほど離れていないところで彼女は主を見つけました。四節。彼らのところを通り過ぎると間もなく私の愛している人を私は見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。私の愛している人を私は見つけましたと書かれていますが、英語訳は私の魂が愛している人を私は見つけましたと訳されています。またここにはこの方をしっかり捕まえて離さずとあります。途切れないキリストとの交わりを保つためには私たちの努力が必要です。他の興味が私たちの生活に入り込んでくるのに任せ、主の御臨在の感覚を失うのは簡単なことです。スチュアートはうまいことを言いました。しっかり捕まえていなければ、王なる方は去ってしまわれるだろう。主は喜んで捕まえられてくださるが、捕まえられていないのに、そこに残っているということは望まれない。もちろんこれは、信者が救いを失うということを言っているのではありません。キリストとの交わりを失うことを言っているのです。私の母の家に私を身ごもった人の奥の間にお連れしましたとありますが、主を見つけたとき、彼女は自分が生まれた家にすぐに戻りました。彼女はそこで主にお会いしたのです。私たちの多くは、最初の愛に戻る必要があります。あなたは自分がキリストのもとに来た時のことを覚えておられるでしょうか。その時主がどれほどあなたにとって大きな意味を持っておられたか、今も覚えておられるでしょうか。雅歌三章の五節。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺して、あなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。今、主との素晴らしい交わりは回復されました。この章の最後の部分は、これだけで小さな宝石のようです。花嫁のために帰ってくる王の様子を描写しています。このシュラムの娘は、自分の心を与えた羊飼いが帰ってくるのを長い間待っていました。ある日彼女はブドウ畑に出て働いていました。すると道の向こうから煙の柱がやってきて、こちらの農夫たちからあちらの農夫たちへと呼び声が交わされます。見よ、ソロモン王がやって来られる。でも彼女は仕事をしなければなりません。すると誰かが興奮して彼女のところにやってきます。ソロモン王はあなたを呼んでおられる。すると当惑して彼女は言います。私を？でも私はソロモン王を知りません。 でもソロモン王の前に連れて行かれた時、彼女は彼が自分を迎えに来た羊飼いである恋人だとわかります。ソロモン王は彼女を王家の神輿の自分の隣に座らせます。そして彼女の突然の変わりようにびっくりしている田舎の人々を残して行列はゆっくりと通り過ぎて行きます。これは私たちの愛する方であるキリストがご自分の者たちのために戻って来られる時の栄光に満ちた現実をなんと美しく描写していることでしょうか。第一テサロニケ4章の16節から17節には主の再臨が次のように書かれています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。雅歌三章に戻りますが、六節、もつ薬や乳香、貿易商人のあらゆる香料の粉末をくゆらして、煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰？ソロモンが自分の花嫁と共にエルサレムに入城してくる時のことを説明しています。ソロモンの栄光は説明できないほどのものでした。私たちはこれらの数節の中にその栄光を垣間見ることになります。私たちは信者として、また主イエス・キリストの証人としてこの世を生きていくべきです。証人として私たちはキリストにあって新しく作られたものです。私たち一人一人は花婿なる方の前に連れて来られた花嫁のようです。そして私たちがこの世に対して証をするとき、キリストの香りが私たちの上に漂っていなければなりません。ここにあるように、キリストの香りであるもつ薬や乳香をくゆらしているべきです。もつ薬は主の死を語り、乳香は主のご生涯を語っています。そのどちらも栄光に満ちたかぐわしい主の香りです。雅歌三章の七節、見なさい、あれはソロモンの乗る神輿、その周りにはイスラエルの勇士六十人の勇士がいる。その周りにはイスラエルの勇士六十人の勇士がいるとありますが、彼らは危険な時代に生きていました。ですから六十人の勇士はソロモンの護衛です。私たちも主イエスのご人格を護衛する必要があると思います。言い換えれば、私たちはイエス・キリストが神様であり、主は神様が人となって現れた方であることを信じている自分たちの信仰を宣言する必要があるのです。私たちはリベラルの教えを拒否しなければなりません。どんなものでも主をただのイエスという人間にしてしまうもの、つまりキリストの神性を否定するものをすべて拒否しなければなりません。なぜなら主イエスは人となって現れた神様だったからです。雅歌三章の八節、彼らは皆剣を帯びている連達の戦士たち、夜襲に備えておのおの腰に剣を帯びている。護衛の者たちがみんな剣を帯びていることに注目をしてください。聖書は私たちの剣は神様の御言葉だと教えています。彼らは連達の戦士たちです。私たちも神様の御言葉をどのように使うかを知っている必要があります。神様の御言葉は御霊の剣であり、御霊の剣はイエス・キリストの良い兵士の武器なのです。雅歌三章の九節、ソロモン王はレバノンの木で自分のために神輿を作った。その支柱は銀、 背は金。その座席は紫色の布で作った。その内側はエルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされている。彼はレバノンの杉で神輿を作りました。背は金とありますが、英語訳ではその床は金とあります。またその内側はエルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされているとありますが、ソロモンの神輿はエルサレムの女性たちの刺繍によって飾られていました。これは本当に美しいものだったと思います。雅歌三章の十一節。シオンの娘たち、ソロモン王を見に出かけなさい。ご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために、母上からかぶらせてもらった冠をかぶっている。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。ここに、母上からかぶらせてもらった冠と書かれていますが、第一列王記の一章に戻ってみるなら、ダビデは、本当はソロモンを王位につけたいと思ってはいなかったことがわかります。ダビデのもう一人の息子、アドニアが、ちょっとした策を巡らして、自分で王位につこうとしていました。ダビデは老人になっており、このすべての状況の中で何もしませんでした。ダビデのお気に入りの息子、アブシャロムは殺され、ダビデはただ、ソロモンに大した思い入れがないように見えました。そこで預言者ナタンは、ソロモンの母であるバテシェバのところに行って、こう言いました。さあ、早くしないとアドニアが王になってしまいますよ。そこでバテシェバとナタンは、ダビデ王のところに行きました。ダビデ王は言いました。よろしい、彼を連れてきなさい。彼を王にしよう。ソロモンはそのようにしてイスラエルの王になったのです。ここには、母上からかぶらせてもらった冠と書かれています。ソロモンに興味を持っていたのは、彼の母親の方でした。私はダビデは、ソロモンが自分の息子であるにもかかわらず、ソロモンを新しい王にすることにはあまり興味がなかったのではないかと思います。ソロモン王を見に出かけなさい。これはキリストの姿です。私たちは死を求め、見つめなければなりません。主の誕生において、主のご生涯において、主の死において、主のよみがえりにおいて、今日の主のご栄光において、そしてご自分の花嫁のためにもう一度来られる方として、主を求め見つめなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は夜明け前というテーマで、雅歌2章16節から17節と3章1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。